こんにちは、各事務局の佐藤海です。各は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、いろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストにギャラリーディレクターの佐藤拓さんをお招きしています。
佐藤拓と申します。今日はよろしくお願いいたします。今現在ギャラリーディレクターという肩書きで、東京は日本橋馬喰町という結構東側のエリアなんですけれども、そこにてパーセルという、ギャラリーの主に、監督業務ですね、ディレクションなんで、その監督業務及び運営を全般見ていながら、ギャラリーだけではなく他のアートにまつわる企画等に参加させていただいています。本日はどうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日は重大ゲストとしてカンナさんとエリさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまずカンナさんからお願いします。はい、
カンナと申します。今17歳です。で、普段から、美術館巡りが趣味で、キュレーションにも興味があります。あとは、なんか政治だったりクラシックだったり、いろいろとすごい多趣味です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてエリさんも自己紹介お願いします。
エリです。12歳です。私は社会問題、経験した社会問題を絵本にして書いてます。で、それが好きだけではなく、私はギターを弾きながら作曲が好きです。で、将来はトップアーティストになりたいです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
ちなみに佐藤さんが、ディレクターをされてる日本橋馬喰町のパーセルは、学の運営会社のログズが運営している場所でもあって、実際に学でエディットシティとかの講師に来てくださってるサイドコアの方々も関わられていたりとかしています。という補足情報だけちょっと入れておきました。はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、で早速質問の方に入っていきたいと思うんですけど、最初はじゃあカンナさんからかな。
はい、
はい、カンナさん、今回佐藤さんにどんなこと聞いてみたいですか？
そうですね、私はその佐藤さんのお仕事について結構興味がすごいあるんですけど、私もなんかこう最終的に何かアートに携わる仕事がしたいってい う、 こうふわっとした目標があって、で、その今回お話をさせていただけるっていう時に、こう佐藤さんの経歴を拝見して、こう結構いろんなお仕事を経験されて今の仕事に就かれてるんですけど、それがどういったプロセスで今のお仕事に就いたのかなっていうのがすごい気になります。
まず、大学では、慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパス、はい、環境情報学部っていう学部を実は出ています。で、当時、今もそうなんだと思うんだけど、環境情報学部の環境っていうのは身の回りの環境を含め、サイバースペース、PC 上の環境、バーチャルの環境、すべての環境を網羅して環境情報って呼んでるんですけど、その時ちょうどバンシゲルっていう建築家が、赴任しまして、そこの、建築コースっていうところに入っていました。で、そこでは主に図面を描くとか、そういうことももちろんするんですけれども、自分たちで使うスタジオを自分たちで作るっていう一大プロジェクトがありまして、地元の大工さんと一緒に結構すごいこうかまぼこ型の、20人ぐらい入れる、20人ぐらいがこうデスクを並べられるようなでっかいスペースを作ったんですよ。今考えると結構むちゃくちゃで、4メーター、高さ4、5メーターぐらいのところを、ほぼ命綱ない状態で登らされて、いろいろくっつけなきゃいけないみたいなことを大学時代やっていました。で、そもそもなんで建築コースだったかっていうと、本当はメディアアーティストの藤畑正樹さんっていうのが SLC にいたんですけど、僕が入学したタイミングでちょうど芸大に移っちゃって、その人のコースが選べなくて、 まあ、泣く泣く建築っていう感じだったんですけど、僕、父親が建築家で、まあ、馴染みのある仕事ではあったし、何かしらクリエイティブなことがやりたいっていうので、建築を、実は専攻することになりました。で、まあ、それをやるにあたって、まあ、周りに自分よりできる人がとてつもなくたくさんいるなっていうことを痛感しまして、まあ、だったらなんとなく違う視点から建築とデザインとか自分が好きなものに関われる仕事はないかなっていうので、就職活動をいろいろしている中で、広告制作会社に入ることになります。で、なんでそこだったかっていうと、そこがたまたま、自分たちでこう、開発したキャラクターがあって、それを、まあ、それにまつわる展覧会を当時、全国のパルコで巡回させるような展覧会を企画してたんですよ。で、その展覧会を作るチームに入って、仕事をしていました。で、まあ、今考えるとかなりの激務だったので、まあ、そういうこともあって、結局1年半もいなかったのかもしれないんですけど、1年ぐらいで辞めちゃいました。で、まあ、それはいろんな理由があって、もっとこう、キャラクター以外のことをたくさんやりたいなっていう興味も、やっぱりふつふつと同じものをずっと、巡回させるよりもいろんな企画をしたいっていう思いもあって、まあ、そういう勉強もしていきたいっていうこともあって、違うこう、機会を探して、いろんな人にこう相談してたんですけれども、そういった中で、まあ、それがこう、流れついて今の仕事に行き着くんですけど、その前段階で、広告制作会社を辞めるタイミングで、まあ、あまりにも仕事が忙しかったんで、同時に転職活動っていうのはできなくて、仕事を変えるときには転職活動っていうのをしなきゃいけないんですけど、なので一回会社を辞めることになって、とはいえ、家賃とか払わなきゃいけないから、いろんな人にこう、アルバイトでもいいから、とりあえず日銭を稼ぎたいっていう話をしたら、実はテレビ局を紹介されて、当時の僕は、まあめちゃくちゃこれでテレビマンか、めっちゃかっこいいかもって安易な気持ちで受けたんですけど、そのまま、財団法人日本スケート連盟っていうところに飛ばされまして、それはテレビ局のスポーツ局だったんですけど、でちょうど英語が喋れるっていう、ことで、お前はスケート連盟に行ってくれって言って、そこから1年半ぐらい、もしかしたら2年ぐらいいたかもしれないんですけど、主にスピードスケートとフィギュアスケートの日本国内で行われる国際大会の担当として仕事をしてました。なので、今でも実はフィギュアスケートのジャンプの種類とか見分けられるんですけど、それは結構、今でも得意技ですね。で、さすがにこれじゃまずいっていうことで、仕切り直しをして、本当に何でもいいからデザインとアートの仕事、何でもいいから誰かないかっていうのを、もう大学の同級生から社会に出てから、あった人に、まあ、手当たり次第相談してたんですけれども、たまたま、前職のギャラリーのオーナーに出会うことがあって、ちょうどその時に、いわゆる現代美術と、コンテンポラリーデザインっていう、まあ、プロダクトデザイン、椅子だったり、まあ、ちょっと彫刻に近い椅子とか、変わった家具とかを作って、まあ、そういう分野があるんですけれども、それにこう特化したギャラリーを作ろうと思ってるんだけれどもっていうところでお声掛けしていただいて、そこからもうずっとアートの仕事をしているっていう感じですね。なので、まあ結構長旅、やっと行き着いた感は、あります、正直。だから大学卒業してすぐつけたっていうわけでは全然なくて、結構5年ぐらいかかってますね。今の仕事をに就くまで。で、関連があるようでないようなみたいな感じです。
ありがとうございます。
大丈夫ですか？幻滅してないですか？
いやいやいや。なんか、私自身は、こう、アートっていう仕事に就く前に、いろんな経験をしていた方がいいのかなって、なんとなく思っていて、 なんかその、例えばその建築学を学んだとか、それこそスケート連盟にいたっていう経験は、その今のそのアートの職業に生かされてるって思うときありますか？
結構実はあって、
うん。
まあ、建築で言うと、今半分アートコンサルティングみたいなこともやっていまして、それはギャラリーでもそうなんですけれども、ギャラリーのビジネスの一環なので、あえて、まあ、肩書きにする必要はないかなと思うんですけれども、例えば、誰かが家を作ります。で、ここに絵は欲しいんだけれども、だいたいこういうテンションの、まあ、静かな絵が欲しいとか、温かい感じの絵が欲しいって、ものすごく抽象的な注文を受けることがあるんですけれども、そういうことでこう作品を見繕う仕事もしてるんですね。で、その際にやっぱり出されるのが建築図面とかだったりするんで、めちゃくちゃ図面は読めるっていうので、なかなかそこからこう空間を把握するっていうのは、やっぱり何回も見ていないと難しいっていうのもあって、やっぱりこう、そこの経験はすごく生きてるのと、大学時代に、先ほど申し上げましたように、こう、スタジオをこう、自分たちで作ったんで、その時のこう、大工仕事は今のこう、アートの設営には、実際絵をギャラリーにかけたり、こう、なんて言うんだろう、彫刻を設置したり、そういう時の動き方は、まあそういう意味では、こう、工具を使った、ドリルを使うとか、斧を使うとか、チェーンソーとか、チェーンソーは使わなかったかな？デンノコとか丸ノコとか、そういったものをこう、細々使って作るっていう意味では、ものすごく、生きてますね。で、まあ、スケートの仕事は直接あんまり生きてないんですけど、唯一生きてるとすると、スケート連盟の時に、結構強烈なキャラクターを持った人たちが事務局に多かったんですよ。それは当時やっぱり今、で、そこそこ高齢者の方が多かったので、仕事を引退されて、スケート連盟をお手伝いするみたいな人たちが多かったので、で、当時そのスケートをやっている人たちっていうのは、比較的やっぱり国内だと裕福な、ご家庭から出た人たちがほとんどだったので、まあ、かなり強烈なキャラクターのおじさま、おばさま方に、日々囲まれ過ごしてたんで、それは今、めちゃくちゃ仕事に生きていて、そこに対するこう、なんて言うんだろう。体制というか、慣れ？だいぶ慣れて、誰が来てもあんまり驚かないっていうのは、そういう意味では生きてるかもしれないです。
じゃあやっぱその5年間みたいな、その今の職業に就くまでの5年間みたいなものがかなりこうスキルだったり、人と触れ合う上ではすごい活かされてる。
そうですね。で、まあ、カンナさんが今言ってたように、いろんな経験をした方がいいっていうのは、僕も完全にそう思っていて、アートももちろんいろんな切り口で語れるとは思うんですけれども、基本的にはなんかアートの歴史とか、それを踏まえて何々をしゃべるとかっていうことは、当然、必要なことだとは思うんですけれども、やっぱりそれ以外の視点で、自分なりの言葉でこう、なんでそれがいいと思うのかとか、なんでそれがこう、お客様にとっていいのかどうかっていうところを説明するにあたっても、やっぱりアートばっかり勉強してても広がりはないので、まあ、たくさんものに触れて、たくさんいろんな人と、話し合ってっていうのは、本当に、何でも糧になるのかなとは思います。
ありがとうございま
いえいえ、めちゃくちゃ、カンナさんにフォローしてもらっちゃいましたけど。
そもそもなんか、カンナさん、さらっと最終的にアートに携わる仕事がしたいって言ってましたけど、なんかそう、人生設計がしっかりしすぎていると思って
いや、
ちょっ
本当っす
と、
ね。
そう、私もびっくりしちゃったんで す
そ
け
んな
ど。
ことはなくて、今、政治にも興味があるし、それこそ学芸員とか、キュレーターみたいな職業にも、どっちにも興味があるんですよ。
でも、本当にその政治に関して言っても、例えばアートを知っている政治家と知らない政治家だと全然違うと思うんで、 そういう意味ではこう文化芸術に触れつつっていうのはすごくいいことだなと思います、
はい、すごい嬉しいです
面白いですね。ちなみにあのエリさんは今回、まあ、エリさんは自分でこう絵本を書かれてたりとか、あの、まあ、表現することをいろいろされているかと思うんですけど、あの佐藤さんみたいにギャラリーのディレクターとかキュレーターみたいな立ち位置の人とはあんまり話したことないってさっきお聞きして、今のお話とか聞いてみてどうでしたか？
なんかいっぱい経験した方がいいって言ってて、あのいろんな社会問題を経験したから絵本ができて、なんかそういう感じと似てるなって思いました。
でも本当にそうだと思いますね。あのエリさんの場合は、まあ、シェアハウスをやっているっていうこともあると思うので、まあ、普段からこう僕ら普通に生活してて触れ合えない人たちにも触れ合えてるっていうのはすごく、そう、まあアートに限らずやっぱりそういう多角的な視点を持てるっていうのはすごくいいことだなとは思いますね。
そうですよね。
恵まれてると思います、ある意味。
そうですよね。じゃあなんかあれですよね、カンナさんは、まあ、自己紹介にもキュレーターとかにも興味があるっていう話もあって、なんかあの今回は佐藤さんの仕事の内容とかがすごい気になるっていうことだったんですけど、じゃあ続いての質問もいってみましょうか。は
い、そういうちょっとこうキュレーター的な視点の質問かもしれないんですけど、その佐藤さんのこうギャラリーディレクターっていうお仕事は、なんかこう間違っていなければ佐藤さん自身が絵をとかを選んできて、それを買いたい人とかを買いたい人と、まあ、アーティストをつなぐその仲介の立場の仕事だと思うんですけど、なんかその絵を選ぶとかっていう工程でどういった基準とか視点で絵を選んでるかすごい気になります。
めちゃくちゃいい質問なんですけど、ね、なかなか、キュレーター、いわゆる美術館のキュレーターと決定的に違うところで言うと、キュレーター、いわゆる美術館のキュレーターっていうのはどちらかというと研究者に近い、あの、研究職なんですよ。で、彼らのミッションとしては、まあ、あの、美術文脈、いわゆる美術の歴史において、なぜこの展示をしなきゃいけないかっていう研究をして、その成果発表が展覧会。まあ、簡単に言うとそういう感じなんですね。で、ギャラリー業務、いわゆる僕がいるところはコマーシャルギャラリーって言われているところで、コマーシャルギャラリーは何かっていうと、先ほどカンナさんがもうズバリその通りなんですけれども、あの自分たちでやる展覧会とアーティストを選んで、それを、販売をして、そこの中間手数料マージンをもらいつつ、ビジネスとして回していくっていう仕事です。なので、あの、全然間違っていなくて、ズバリすぎるんですけれども。
あ、よかったです。
もうパーフェクトです。で、まあ、その絵を選ぶ工程で何が基準かって言われると、そうですね。あの、僕ら一応ギャラリーとして、同時代性っていうテーマを、テーマというかキーワードを1個持っていて、ただ、それは結構こう、使い道がたくさんあるような言葉をあえて選んではいるんですけれども、僕らなりになぜこのタイミングでこのアーティストなのかっていうメッセージをちゃんと発信できるものっていうことにしています。なので、例えば今やっている展覧会でいうと、太郎知恵蔵っていう、いわゆる1990年代に、活動をスタートさせた作家で、アニメとかゲームとかの場面を初めてこう、ペインティング、キャンバスに描いたような世代の一人なんですね。で、まあ、それがなんで今なのかっていうと、あの、まあ、僕らの世代だったり、さらに下の世代は、今こう、アニメ調の絵を描くとか、ゲームの一場面を作品に生かすとか、あの、カードゲームにインスピレーションを受けたから制作しましたっていう人がたくさんいると思うんですけれども、 今一度こうその歴史ってじゃあどこから来たのかっていうのを探る必要があるかなと思って、探った僕らもこうそれを探った結果その太郎智恵蔵っていう作家に行き着くんですけれども、まあ、そういう意味でその今だからこそ、太郎智恵蔵っていう 作家の、それも1990年代の作品を集めて、新作ももちろんあるんですけれども展覧会を開催する意味があるんじゃないかっていう感じで、なんかそういう感じで、毎回毎回、まあ、明確な、それをこう、声高らかに歌うことは、そこまでないんですけれども、自分たちの基準の中ではやっぱり、なんでこの作家を今やるべきなのかっていうのは、こう、議論しながら決めていますね。で、パーセルに関して言うと、基本的にはこう、みんなで案を出し合って、みんなで話し合って決めるっていうことをスタンスとしているので、僕一人がこう選んで決めているっていうことは、なるべくこうしないようにはしています。で、あとはその、選ぶ工程において何が重要かというと、まあ、いろんな基準があるんですけども、先ほどの同時代性と合わせて言うと、僕はその、なんかこう、ものとしての出来、クオリティっていう部分がすごく、気になったりはします。その、これ結構伝えるの難しいんですけども、キャンバスが、絵があって、キャンバスに描かれてると思うんですけれども、そのキャンバスの、こう、巻き方だったり、いわゆる作品の面が当然いいっていうのは大前提としてあって、そこのこう、他のことがおろそかになっているものっていうのは、ちょっとこう、一歩引いてみちゃうっていうところはあって、それがこう作品の扱いだったり、あとスケジュールに関してだったり、あとまあ単純にキャンバスがちゃんとしっかりで作られているかどうかだったりっていう、なんかこう、なんか二つの軸で見てるのかなとは思いますね、主に。なかなか二番目は説明するのが難しいとは思うんですけれども、そういった基準で選んでたりはします。あとはまあ当然そのマーケットの動向っていうのがありますね。一つ重要なところで言うと。
なんかその表現としてのっていうところと、なんか作品のものとしてやっぱ売るものでもあるから、なんかそういう部分でも見てるっていうのはすごくそのギャラリストだからこそのっていうところもあったかなと思うんですけど、カンナさんお話聞いてみてどうでしたか？
そうですね、テーマに沿ってみたいな部分はなのかなと思ってたんですけど、このものとしてのクオリティ、なんかその表面だけのこう見た目がすごいなんかこう価値があるからとかじゃなくて、細かいところまで売るからこそのなんかこう商品価値じゃないですけど、そういうところまでこう見て選定してるっていうのが綺麗たとかではちょっとまた違うのかなっていうふうには思いました。すごい参考になります。
素晴らしい補足ありがとうございます。そうですね、そのなんかこう、まあ作品プラスアルファのところをどうしても見なきゃいけないっていうところが一つあると思いますね、当然そのなんかこう状態、ものとしての状態をこうはるかに超えるぐらいいい作品っていうのももちろんあるんですけれども、そういった時はもうそれはそれで素晴らしいってなるんですけどね、なんかそうじゃない場合に、まあそうじゃない場合は特にないんですけれども、そのまあもちろん自分たちはいいって思って展示をするわけなので、基本的にはいいんですけれども、その、まあ、お客様にお届けするんでなるべくいい状態でいいものを長く持ってもらうっていうのがやっぱり使命ではあるんで、そうですね。そこら辺は気になるかな。あとはそのなんかこう、マーケット自体が市場のトレンドとかっていうのも当然、アートも他のものと一緒であるので、まあとはいえその流行りに乗りたいっていうことは一切なくて、そのこういうものが流行ってるからこそ、じゃあ自分たちはどう振る舞うかっていう基準にはしているっていう感じですね。
なるほど。ありがとうございます。
対談の途中ですが、 ここでミニコーナーの時間です。クリエイターゲストの佐藤さんに、10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました。
なるほど。一冊に限定するのめちゃくちゃ難しいですけど、強いてあげるのであれば、僕、大学1年だったと思うんで、ギリギリ10代だと思うんです。18とか19ぐらいだったと思うんだけれども、父親の本棚に、黒魔術っていう本があって、黒魔術の歴史と、歴史的なこう黒魔術師の功績を記した、なんか薄い辞書ぐらいのサイズの本があったんですよ。で、うちの父親はそういうなんかこう建築家だったんですけど、UFO とかお化けとか、ちょっとオカルトっぽいやつとか、結構好きで、そういう番組とか本とか結構持ってたんですけど、そういうのをこう子供の頃からこう見るのが好きで、その黒魔術の中で決定的にすげえなと思ったのが、いろんなものが結構ロジカルに黒魔術って実は作られていて、例えばカバラ数比術っていう、カバラっていうのがあるんですけども、ほぼほぼ数学なんですよ。で、数字の、いろいろこう、計算式とかあって、それによって未来を占ったり、何々を占ったりみたいなことの、確率論だったりするんですけど、結構そういう、こう、ものって実は魔術と結びついてたっていうことが、かなり僕としては衝撃的で、ニュートンが実は魔術の研究もしてたとか、そういったバックグラウンドで、昔はこう科学者が半分マッドサイエンティストに近いみたいな状態を、知ることができたのが、ずっと魔術、黒魔術なんて人を呪っちゃう怖いものって思ってたんですけど、結構こう視点を考えてみると、意外と、いろんなものとつながっていて、実はそれがいろんな科学的な発見にもつながっていてっていうのを、こう知ることができたというか、興味をそそられるきっかけになった本ですね。確かタイトル、黒魔術っていうタイトルだったんですけど、今でも家探せば多分どっかにありますね。それが一番こう、見えないものに対する好奇心っていうのを、こう、高めるきっかけになった本かもしれないです。そうですね。それ以外には、例えば、それ以外だと一冊にならないから、あれですけど、イメージの博物誌っていうのがあったんですよ。平凡社っていう出版社が出している、イメージの博物誌っていうムックシリーズで、こう薄い雑誌のシリーズだったんですけど、それもいろんなこう、歴史的な、結構その、なんて言えばいいんだろうな、こう、錬金術とか、そしたら錬金術にまつわる絵とか、図形とかがこうバーッと載っていて、完全なこうビジュアル本なんですけれども、それもうちの父親の本棚に結構あって、それこそ10代の頃にだいぶ一冊ずつこう盗んで、自分の家に盗んで帰ったっていう記憶があります。それが結構、今でもちょいちょい集めてるんですけど、好きですね。
へえ、今ちょっと調べてみたんですけど、めっちゃ面白そうですね、はい、これ。
めちゃくちゃ面白いですよ。星占いについてとか、占星術とか、あとはフリーメイソンとか、ムー大陸とか、なんかそういうちょっと変な視点の、絵とか図録とか、衣装とか、そういったものがこう、カラーと白黒両方で載っててっていうのが、それはなんか、面白かったですね。結構今でも好きなので、なんか結構やっぱり影響されてるのかもって思います。
ありがとうございます。
すいません、こんなあれです。
いやでもなんかこういう人知を超えたものとか、なんかその理解しきれないものを、なんかどう人が解釈していったのかみたいなところに触れるのってめちゃくちゃ面白いですよね。
で、なんかそれがやっぱり、アートに興味を持っている一つの きっかけにも、まあ、直接的ではないですけれども、そのやっぱりアーティストが考えることってちょっとあのいい意味で変わってるので、あそういうことにこう触れていけるっていうのはすごくこういいなとは思いますし、あの、多分こういう人知を超えたものを知りたいって思っちゃっているところと、うん、あの合うのかなとは思ってますね。
あーなるほど、めっちゃ面白いです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はクリエイターゲストにギャラリーディレクターの佐藤拓さんをお招きし、重大ゲストのカンナさん、エリさんと共に対談していきました。アートばかり勉強していてもお客さんの気持ちはわからないという佐藤さん、現在に至るまでの様々な経験をお聞きしながら、アートを買う個々人とのやり取りから作品の持つ社会的な意味合いやムーブメントといった様々な視点を持って作品を扱っていくギャラリーディレクターという仕事のあり方が垣間見えるようでした。次回4月19日に公開予定の後編では、重大ゲストの2人が現在関心を持っているという政治や作品鑑賞についての質問も交えながら引き続き対話を重ねていきます。